特上カバチ。ここで問題です。返済延期の口約束は法的に有効でしょうか、無効でしょうか。 A 有効、 B 無効。正解は A 有効ってね、桜井翔だけにまるでザ・クイズショーのようでしたけどね。あの法律クイズをはじめとするデコテロップなんですが、
うん、なんか可愛かったですね。
まあね、ドラマでね、ああいうのをね頻繁に使うっていうのはね、うん、まあ初の試みということでね、あ、もう少し違和感を感じるかとも思ったんですけどね。
そんなことなかったですね、うん、意外となんかこう俳優を光らせるというか、あーねー、際立たせてよかったですね。
うん、まあそれから法テクというか身近な法律問題に関しても、う
ん、分かりやすかったです、うん、桜井くんの説明の仕方もまた良かったですね。
さすがニュースキャスターですからね。そしてまあ全体的にはですね、遊び心満載というかね、うん、大河ドラマの龍馬伝の余韻が冷めやらぬうちにですね、いきなり福山雅治のモノマネのミッチーが登場ね。しかもセリフがガリレオホテルで始まって、あのフレミングポーズにね、BGM までそのまんま、
ねね、
ちなみに役名の名字まで坂本、
そこまでやるとは ね、
ね、
でも全体的にやっぱ桜井くんがすごい良かったですね、うん、あのちょっとまっすぐな男っぽい感じはあったんですけど、
ね、
でも似合ってました、すごい、
うん、そうですよね。あのスペシャルドラマ神戸新聞の7日間もそうだったんですが、いつもの桜井翔っていう感じでね、ブレないというかね、まあ確かに今回の田村克弘というね、ちょっと情けないところもあるね、そういう役どころはまさにハマり役ですよ ね、
ねえ、最近 VS 嵐でちょっとどんくさいところ見せてて、それがダブってよかったですね、
うん、一方可愛い顔してえげつないやり手の行政書士住吉美鈴ね、
うん、
依頼者に誠実であればあるほど相手側からは血も涙もない鬼と呼ばれる。それが法律家だと私は思います。ビシッと決めたね、堀北真希
ね、えかっこよかったですね。
まあね、バツイチっていう設定にはね多少違和感がありましたがね、タバコはね結構様になってましたからね、
ちょっとびっくりしました ね、
ね、堀北真希ちゃん21歳ね、実はタバコ初挑戦ということでね、撮影が始まる1ヶ月以上も前から練習してたということなんですが、あれね、ネオシーダーね、あのタバコ風味の咳止め薬あるじゃないですか、 あれを使ってるそうですね。ただね、ネオシーダーも微量のニコチンは含有してるということでね、喫煙習慣のない人や20歳未満の人などは使用が禁じられてるわけなんですけどね。そしてですね、なんと言ってもね、あの番組の途中でいきなり出題される特上クイズね、公式サイトによるとですね、抽選で1名様に特上プレゼントが当たります。その上なんと、そのプレゼントのお知らせが出演者から直接お電話も行きますよという特上な生クイズなのです。出演者が皆さんに電話をかけている様子は毎週その時間に撮影している場所からの生中継になりますので、現場の雰囲気を感じつつ楽しんでいただける企画となっております。ということでね、初回はなんとね、最後の生放送部分に主演の桜井翔と堀北真希が登場ね、でしかも嵐がね名古屋ドームでコンサートをしていたっていうこともあって、うん、堀北真希ちゃんわざわざね名古屋まで行ったっていうことですからね、あのこち亀もそうだったんですがね、 TBS っていうのはね最近この手の多いんですが、これ本気でね効果があるって思ってるんでしょうかね。
どうなんでしょうね、
意外とね視聴者の方はね冷めて見ている場合もありますからね。まあね、当選したねあの方はね非常に喜んでいて ね、
ね、
まああれを見てるとね今度から自分もかけてみようっていう気にはなるんですけど、
私かけたんですけど、はいはい、つまらなかったんですよ、
ひょっとして携帯から、
はい、
あのね実はですね、携帯電話からかけるよりは固定電話からの方がつながりやすいそうですからね、今度はぜひともね固定電話から
、ね、かけます。
そしてそんな特上カバチにあの方からメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。待ちに待った2010年1月クールの連ドラが始まりました。今回は10月クール仁の成功にあやかりたい日曜劇場特上カバチにフォレストガンプのセンサーがビビッと反応しました。その要因はやはり日曜劇場に堀北真希というキャスティングです。低視聴率で苦しんだ鉄板少女茜の屈辱を晴らしたいというマッキーの声が私の耳にこだましました。 鉄板焼きを武器にして戦うという、どう考えてもあまりにも無防備だったマッキーが法律を武器に戦うまでに成長したかと思うと、それだけでお父さんは涙ぐんでしまいます。ということで今回は法律を武器に戦う主人公を描いた映画を紹介させていただきます。第1回目はマッキー演じるミスズの衣装に注目しました。法律からしからぬショッキングピンクのコートを着ていましたね。派手なピンクのコートを着た女性の法律家が登場する作品といえば、2002年に公開されたキューティーブロンドを思い出します。こちらは弁護士ですが、可愛いだけで中身がない、法律の世界には向いていないと言われた主人公エルが奮闘し弁護士として成功するまでを描いたハッピーサクセスストーリーです。言ってみれば弁護士版ルーキーズといったところでしょうか。コメディ要素も楽しめて、本気で取り組むエルの姿に感動できてしまう。私にとってはかなりお気に入りの作品です。特上カバチのミスズの衣装はキューティーブロンドをイメージしたのではないかとさえ思えてしまいます。そういえばペットの犬もショッキングピンクの衣装を着ていたので、ミスズがペットを飼っているなら同じようにしてほしいですね。またキューティーブロンドでは往年のセクシー女優ラクエル・ウェルチが重要な役を演じていました。そして特上カバチ第1話でも、なんと90年代に AV 界で大活躍されたセクシー女優葉山玲子さんがゲストとして登場したのには感動しました。もうこれだけでスタッフたちのスケベ心が漂う並々ならぬ熱い思いを感じてしまったのは私だけでしょうか。生電話など新たな試み満載の特上カバチを今後も見守りたいと思います。
ということで、非常に気になる視聴率なんですが、12.9% と、まずまずですかね。まあね、鉄板少女茜、2006年10月クールにね、堀北真希、地上波連ドラ初主演、日曜劇場史上最年少主演ということで話題となったんですが、全9話における視聴率は、最高が初回の 11.0、最低は 6.5、なんと日曜劇場史上初の平均一桁の 8.8 ねえ、まあその結果1話短縮っていうことにもなってしまってね、ということでね、まあね、そんなトラウマって言ったらなんなんですがねこの特上カバチで堀北真希ちゃんはね、見事払拭することができるかどうかね、そのあたりのことも含めてしっかりと応援していきたいと思いますね。はい、